こんにちは、佐藤です。今日のテーマですが、メルマガに書いてあった通り、運動ですね。運動のテーマについてお話ししていきます。で、今日のこの音声を聞くことで、アドレナリン、まあ要はやる気ですね、やる気でしたり、あと日々のモチベーションだったり、あと成長ホルモンを出すことによって、より若返るための体の中のホルモンを出す秘密について知ることができますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。で、なるべく前振りとかは短くして、なるべくそのポイントポイントだけをお話ししていくようにしますので、まあもしですね、もっと深いことを聞きたいなとか、そういったアンケートとか問い合わせを送っていただけましたら、もっと深い部分もまた話していきますので、今日はなるべくそのポイント、一番重要なポイントだけをお話しするようにしますので、ぜひ最後まで聞いてください。それではいきます。で、まず、まあ、なんで運動をしないといけないのか、そもそもですね、そもそもなぜ運動をしないといけないのか、まあそのやっぱりその原始時代、僕たちはやっぱり男、特に男ですね、やっぱりその人間というものは、そもそもまず狩りに行ったりとか、そういった男の場合ですよ、男の場合は狩りに行ったりとか、そういった動く、そして食料を取る、体を動かすってことがそもそも遺伝子に組み込まれてるわけですよね。で、なので、まあ、その運動というものは、まあ、その人間に限らず、その動物にとって筋肉だったり、そういった自分自身の体を衰えさせないために必要な行為なんですね、その本質を考えると。まあ、なのでこの運動をする、しないといけませんし、運動をすることで、そのさっき言った成長ホルモンだったり、やる気だったり、肌の若返りだったり、そういったことにつながっていきます。まあ、もちろんその若返りのテーマとか、そのフリーラジカルだとか、いろいろその腸の内容でも話した重金属だったりとか、特に現代社会に生きる人たちにとっては、どうしても老けとか老いとかを加速させてしまう生活習慣にもなってしまっているので、もう社会そのものが、なのでこれは意識的にやっていった方が、他のですね、知らない方々よりもその肉体の進化だったり若返りだったり、そういったことにつながっていきます。で、まあこれも書いてほしいんですけども、まあその運動のポイント、まあいろんなその運動の本だったり、そのトレーナーさんだったりとか、いろんなことを話されているんですけども、まあ僕はですね、先生から学んだ、僕もやっぱりいろいろやってきたんですよ。やっぱりこういった書籍とか、こういった音声であなたにお伝えする限りは、やっぱり僕自身も実践しないと話せないことなので、なので当然いろいろやってきてるんですけども、それをやってきた上で、まあ今日お話しするのは、世界中どこででもできて、畳2畳あれば、できて、でなおかつその体と関節とかにも負担をかけない方法を話していきますので、まあ、楽しみに聞いていただきたいと思うんですけども、で基本的に運動はですね、朝一空腹の時にやってください。朝一の空腹の時、例えば僕の場合は、朝起きる、そしてレモン水で、ちょっと面倒な時はもう冷たいペットボトルの水を飲む、そしてサイリウム、腸内洗浄サプリメントですよね、サイリウムだったりマシュマロの根っこだったりとか、そういったサプリメントを取るようにしています。あとは、まあまあ、せっかく音声聞いてくれてるので、こちらも特別にお話ししたいと思うんですけども、あとはそのドラゴンハーブ社のダイヤモンドマインドだったりとか、頭の神経の細胞を良くすると言われているニューロオプティマイザー、カタカナですね、ニューロオプティマイザーというサプリメントを飲んでみたりとか、いろいろそういったのを今試していってるんですね、今でも。で、そういったものを飲みます。で、飲んだ後に運動をするんですね。運動は、僕の場合はそのメンターから教わったサーキットトレーニングだったり、あと、まああまりこれは話してないんですけども、軍隊でも取り入れられてる体幹トレーニングのやり方だったりとか、であとはトランポリンっていうのを、やるようにしています。じゃあなぜ朝空腹の時にしないといけないのかと言いますと、そのやっぱり僕たちってどうしても朝起きたら顔を洗って歯磨いてとかして、そして食事、朝食をとるという習慣がもう幼い時から経験されてきた方が多いと思うんですけども、基本的にその運動をなぜ空腹の時にしないといけないのかと言いますと、食べ物を取りますよね。で、食べ物を取ったら内臓エネルギーが出てきますよね。内臓エネルギーって出てくるというか、内臓エネルギーを使うんですね。で、この人間の消化活動というのは、まあ、書籍の内容にもつながっていくんですけども、食べ物を取る、胃が動く、腸が動く、小腸大腸が動いてくる、腎臓と肝臓が動くということは、エネルギーを、その内臓エネルギーを消化するためにいっぱい使うわけですよね。 だから、まあ、早い話がエネルギーが分散されてしまうんです。日常の生活で例えるなら、まあ、仕事をしながら YouTube 見たりとかテレビ見てるとか、そういったマルチタスクになってしまうんですよね。違う仕事を同時並行でやってるみたいな状態なんですよね。で、イメージしてほしいんですけども、一つの仕事を集中してやるよりも、二つの仕事を やったりとか、二つとか三つとか、まあ、携帯電話が2個とか3個とかって全部とかってなかなか難しいですよね。どっちの方がクオリティが高いそうですかとちょっと考えてほしいんですけども、どう考えても一つのことに集中して取り組んだ方がクオリティもスピードも上がりますよね。仕事のスピードだったりもそうですし、その人とコミュニケーションを取っている時でも、二人の人と話すよりも一人の人マンツーマンで話す方が相手への理解度っていうのも高くなりますよね。それと一緒で、障害活動と満腹の状態で運動をしてしまうと、内臓エネルギーとそのどうしても運動のエネルギーが分散されてしまうので、もったいないわけですよね。で、逆にその空腹の時にトレーニングして、でトレーニングが終わった後にタンパク質、僕の場合はその生卵、できればその放牧された鶏、その、まあ、これもちょっとこれ話すと長くなってしまうので、ちょっと割愛するんですけども、やっぱりその放牧された、鶏の卵、まあ、有精卵とかしっかりと栄養価の高い卵、生卵を2個、取るようにしています。この時に納豆と卵は同時に食べてはいけないんですけども、またそういった食の食べ合わせのことだったりとかもまた話していきますけども、まあ、すごく簡単に言うと、運動して体が疲れてる、で体が空腹だ、栄養を求めてる、その時に生卵とかタンパク質源を取ることによって集中力だったり、吸収力だったり、その消化、その体への、吸収力が高まるわけですよね。なので、この空腹の時に取ることが、基本的にいいですし、実際筋肉のつきとかも早いのが実感できると思います。で、この時に運動はできればその心臓がバクバクになる、動くような、まあ、もちろんその自分自身の体力によって調整しないといけないんですけども、例えば腕立て伏せだったら息が切れるまで本当に限界のところまでやったりだとか、よくウエイトトレーニングとかやってる時、人がもう最後の1回上がるか上がらないの時にトレーナーがついて、うーぐんだろーみたいな感じで気張って歯食いしばってガッて上げますよね。ああいったもうギリギリの時っていうのは成長ホルモンがボンって出るんですよね。その成長ホルモンというのは IGF-1、 ローマ字で IGF、そして数字の1、 IGF-1 ホルモンというのが出るんですね。でこれは成長ホルモンなんですけども、その時にその体の成長ホルモンがボーンって出るので、それが、まあ、そのホルモンが出ることによって、まあ、単純に思春期の子が大人になる、体が大人になっていく時に出るようなホルモンなので、若返りにつながっていくと言われています。でそれを行うことによって、結果的には肌の綺麗さだったりだとか、ニキビの感知力だったりとか、あと、まあ、白髪とかそういった髪の毛だったりとか、そういった血流の良さだったりとか、そういったことに全部つながっていくんですね。まあ、ただその部分部分だけ真似してはもちろんダメですよ。書籍にも書いたんですけども、あくまでトータルのバランスが必要なんです。なのでまずは腸をきれいにしないことには、その腸がきれいじゃないと栄養価の高い食べ物、どんなに素晴らしい効果の高い卵、タンパク質源を取ったとしてでも、サプリメントを飲んだとしてでも、野菜ジュースを飲んだとしてでも、まず腸をとにかくきれいにしないことには、せっかく素晴らしい栄養素を取り入れても吸収できませんので、まずはファーストステップは何にしても腸で、腸の洗浄をある程度習慣づけたら次に運動というふうに徐々に習慣づけていくことがとても大事になります。はい、こういった、まあ、いろんなことを踏まえた上でも、運動というのは空腹の時、まあ、腸内洗浄して空腹の時に一気に20分、できれば20分以上で40分以内ぐらいに収めて、やることが重要です。で最初佐藤さん、そんな運動といっても私は時間がないですし、ちょっと難しいですね、最初からそういったトレーニングはという方ももちろんいらっしゃると思います。でそういった方はですね、朝散歩してください。ランニングとかではなくて散歩ですね。朝その朝日を浴びながら、まあ、朝日を浴びると、まあ、健康について勉強されている方は知っているかと思いますけども、まあ、ビタミン D だったりそのメラトニンだったりとか、そういったのが生成されますので、あ、ごめんなさい、ちょっとメラトニンかセロトニンか忘れてしまったんですけども、そういった、夜ぐっすり寝やすくなるためのホルモンも出ますので、朝日とか浴びながら、朝1時間とか30分とか1時間とか散歩をするようにしてください。走ったりとか急な運動をすると関節が痛めますので、膝とか。 散歩した時の方が仕事のこととか考えも整理されますし、アイデアも出やすくなりますので、基本的にはまず散歩から取り入れていくことをお勧めします。私自身も結構散歩とか取り入れてるんですけども、やっぱりその僕もコピーとか文章とか、あと本の構成とか考える時は結構歩いてる時が多いです。結構僕はですね、もう、まあ、仕事人間といいますか、マーケティングとかビジネスモデルのなんとなくそのアイデア考えるときは結構散歩してるときが一番考えるんですね。でそういったときに結構なんかつながっていくの で、まあ、なんで散歩こんなにいいのかなって自分でも不思議だったんですけど、まあなんかスティーブ・ジョブズさんとかも基本的に歩きながら会議とかやったりとかされてる みたいですし、歩いてるときに結構アイデアって出やすくなるっていうのを見たときに、まあ、なんとなくその腑に落ちたので、まあ、自分の体感感覚ですけども、ちょっとこの話は結構散歩してるときはいろんな仕事のアイデアとか、そういった、まあ、本を書いてる方は本の構成だったりとか、こういったふうに次は自分の仕事を取り組んでみようかなとか、そういったいろんな発想が生まれやすくなりますので、あまりその運動の習慣に慣れてない方は散歩から始めてみることをお勧めします。腸内洗浄して散歩、レモン水飲んで散歩で家帰ってきて食事をとるっていう形が、今僕はやってる習慣になりますね。で、まあ基本的にその空腹の時にやるんですけども、僕がやってるのは、サーキットトレーニング、サーキットトレーニングだったり、その体幹トレーニング、あとトランポリンですね。で、トランポリンはですね、なかなか人によってできる場所、できない場所限定されてしまうから難しいと思うんですけど、僕の場合はそういったスペースが部屋にあって、まあ、私の場合独身ですからどうしても、まあ全然そういう場所が作れるというのもあるんですけど、部屋の中にトランポリンを置いて、でそのトランポリンの中でもトランポリンサーキットみたいな種目をやるんですね。軽く跳ねることを5分間、高くジャンプすることを5分間、前蹴り、横蹴り、後ろ蹴り、そしてハイジャンプ、そしてトランポリンの上でダッシュする、バタバタバタってその場ダッシュをして、そしてお相撲さんのしこ取りみたいな空気椅子をやって、でそしてまた最後小ジャンプ、軽くポンポン跳ねることを5分間で終わらせて、その後サーキットトレーニングとか移るんですけど、このトランポリン、まあ、トランポリンって跳ねるだけでもトランポリンを飛ぶ効果は基本的に重力がありますよね、地球の。だから血液がやっぱり僕たちのあれって下に下がっていっちゃうんですよね。なのでじゃあトランポリンを飛ぶことで一瞬無重力状態になるわけですよ、振って。でそういったことを5分とか10分とか繰り返すだけでも、下に溜まった濁った血液を上半身とか頭のてっぺんの方に循環させやすくなりますので、でその結果頭の方にも脳みそも血液が行きやすくなって、白髪の予防効果があったりだとか、まあその髪の毛の栄養が行き渡りやすいとか、全身に血液が回りやすいとか、そういったメリットがあります。あと全身の筋肉がほぐれたりとか、なので僕は結構休憩があったらトランポリンを飛ぶポンポン飛ぶことを今でもやっています。はい。で、次ですね、まあ、なのであなたがこの音声聞いてるあなたが、まあ、取り組みやすいのはまず最初は散歩が一番だと思うんですけども、いやもっと詳しいの聞きたいですっていう方いらっしゃると思いますので、そのサーキットトレーニングについて、今日はお話ししていきます。で、サーキットトレーニングですね。サーキットトレーニングは、まあ、僕がメンターから教わった10種目の競技をやるんですけども、まず音声だけでとりあえず話しますね。で、まず1種目目は懸垂をやるんです。懸垂をやって、そして2種目目に、腕立て伏せ、鼻と自分の股間をこうすり合わせる腕立て伏せをやるんですね。まあ、まずはとりあえず全部話すんでざっと聞いてください。1種目目に懸垂、2種目目に腕立て伏せで、3種目目に、腹筋で、4種目目に、体重引き上げっていう、その何て言いますかね、まあ鉄棒の鉄棒あるじゃないですか、小学校の時だったらその鉄棒を持って自分の体を下から上に持ち上げるのを、まあ、引き上げ、体重引き上げっていうふうに呼んでるんですけども、まあ、そういったのをやったりだとか、でまた、5種目目に スクワットをやって7種目目にまた腕立て伏せをやって8種目目に、スクワットをやって9種目目に、腹筋をやってで10種目目にジャンピングスクワットの腕立て伏せをやるんですけども、ちょっとこれ、音声だけだと分かりづらいですね。なので、僕が売ってる教材の、トレーニングの動画の一部をプレゼントします。その動画をプレゼントしますので、そちらをですね、見ていただければ僕がですねどういったトレーニングをやってるのかっていうのが分かります。でまあこれちょっとバトルサラリーマンっていうので、まあ、このメールの下に、あると思うんですけども、その世界最高峰の自重トレーニングというのがそのバトルサラリーマンの有料の教材の内容なので、ちょっと全部渡すわけにはいかないんですけども、なのでその一番大事なサーキットトレーニングの動画だけをですねプレゼントしますので、そちらをですねぜひ請求してください、この音声聞いた後に。でですね、まあ、できましたらですね、まあ、代わりにとは言ってはなんですけども、よかったら Amazon のレビューをですね書いていただきたいんですね。で Amazon のこの下に申し込みフォームを貼っておきますので、 Amazon のレビューを書いたその本文をコピーして貼り付けて、で名前はもう書かなくていいのでメールアドレスだけ打ち込んでいただいて送っていただければ、自動返信メールでそのバトルサラリーマンっていう教材で売ってるそのサーキットトレーニングのやり方を、全部ですね、もうサーキットトレーニングに関しては全部お見せしますので自動返信メールで、で、まあ、もちろんそのちゃんとレビュー書いたからちょっと確認させていただきますけども、それを見てですね、確認次第あなたにその動画の内容をお送りしますので、まあ、プレゼントしますので、そちらをご覧になってください。なのでですね、ステップとしてはまず、まあ、この音声聞いていただいて、まあ、できれば感想もですね送っていただけたらすごく嬉しいんですけども、まず大前提のステップ1としてはぜひこの全ての病気は腸の汚れからっていう、書籍の Amazon のレビューを書いてください。そしてステップ2で下にある申し込みフォームにメールアドレスとその Amazon の本文 の, そのレビューをコピーして貼り付ける。でそして、まあ、できればこれはできればいいので今日の音声の感想、メルマガの感想を書いて送ってください。で送っていただきましたらステップ3で、自動返信メールが送られてきますの で, でそちらはですね、私がレビューを確認次第、例えば今日送ってくれたら明日ですね送るように手配いたしますので、ぜひですねそのような形にしていただければ、嬉しく思います。やっぱり僕もですね、そのレビューとか書いていただいた方が他のですねもっとその腸のこととか実際にその、まあ、ビデオ見てくれた方は知ってると思うんですけども、医療業界の話だったりとかやっぱりその間違ったもちろん正しい情報もあるんですけども、まあ、間違ったその医療業界の刷り込みとかやっぱり正しい体のことについて知らないって方々もやっぱり多くいらっしゃいますので、できればですね少しでも、そういった方々の役に立ちたいっていう気持ちもありますので、この内容は子どもの将来生まれてくる、まあ結婚するかどうか分かんないですけど生まれてくる子どものためにも書いたものなので、できればその多くの方にお渡ししたいと思ってますので、ぜひあなたにもご協力していただけるとすごく嬉しく思います。はい、それではですね、今日の音声はこれで以上になるんですけども、ぜひプレゼントいたしますので、そのプレゼントをぜひ受け取っていただいて、そして、あなた の, その健康だったり運動のテーマ、運動をやることによってより体が、若々しくなったり体がその活発になったりいつもより元気がいい体調になれたら、それが一番嬉しいことだと僕は思っていますので、ぜひ、まあ、できればちゃんと実践していただければと思います。はい、それではですね今回の音声はこれで以上になるんですけども、で簡単に一応最後にまとめておきますね。まとめはまず朝は必ず腸内洗浄、必ず、まあ、あえて必ずと言います、必ず水を飲むなりレモン水を飲むなりして腸の洗浄からスタートしてください。で洗浄をある程度習慣化したら散歩、散歩が習慣化したらサーキットトレーニングを、まあ、最初から10種目じゃなくても最初腕立て伏せだけだとか懸垂だけだとかそういったのがいいと思います。僕も最初続かなかったので全部10種目とかやらなかったので、やっても8種目を30分以内でやったりとかそういった風に分けていましたので、とにかく小さいことから運動する習慣をつけていく、 で逆にそれができてきたら、まあ、僕の教材でも、結構レビューさんとかいて、すごく体が変わったとか好評なレビューいただいてますので、かなり体の方は変わってくると思います。なのでですね、ちょっと騙されたと思って、ぜひ、まあ、運動に関してはちょっと1週間とか2週間とかで効果出ることは保証できないんですけども、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかだったらかなり変わってくると思いますので、ぜひ、まあ散歩からでもサーキットトレーニングでもちょっと続けていただきたいと思います。詳しい手順とかトレーニングと手順とかは全部動画できっちりと話してますので、そこは安心してご請求ください。はい、それではですね、今日の音声はこれで以上となります。また何かですね、聞きたいこととか、もっとこういう話聞きたいですとか、そういったことがありましたらですね、アンケートに沿って、あなたにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは長い音声を最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。